教の方には、惑わされることなく信仰生活を歩むようにというふうに教会の人々を励ますパウロの言葉が語られています。今ご一緒に2章の10節から12節をお聞きしましたけれども、この部分を含みます2章の1節から12節までがパウロを非難する人たちへの弁明の言葉というふうになっています。反対する非難する人々への弁明の言葉であると同時に、テサロニケ教会の人々にもキリスト者の生き方というのはというふうにしてパウロが伝えようとしている感じです。ギリシャの第2の都市として栄えていまして、異教の神々に多く囲まれていて、ユダヤ主義者からの非難にもさらされていた、そういうテサロニケ教会の人々の信仰生活というのはいつも試練の連続でした。私たちもキリスト教の社会の中にいるわけではないので、さまざまな事柄で異教の習慣とか風習というものを見囲まれているという面があります。でその中でテサロニケ教会の人たちはおおむねそのパウロが、手紙で感謝の手紙というふうにこの手紙が言われていて、感謝の言葉が語られてはいるんですけれども、その中には信仰生活に迷いを感じたり、またさまざまな試練の中で信仰に信仰生活を続けることができなくなったメンバーというのもいたのではないかというふうに想像されます。そういう教会の人々に信仰の歩みはこういうふうに進めていくんだよというふうに明確に語るパウロの姿を見ることができます。私たちもここから私たちの教会に対するパウロの励ましの言葉を聞いて、キリスト者というのはどういう生き方をしていくのか学びたいと思います。10節をお読みします。あなた方信者に対して、私たちがどれほど敬虔に正しく非難されることのないように振る舞ったか、あなた方が証しし、神も証ししてくださいます。ここにパウロたちの3つの生き方が示されています。敬虔に正しく非難されることがないという3つです。で1つずつ見ていきます。敬虔にというのは、私たちが今に聞くときは、信仰深いというふうなイメージですけれども、もともとの言葉では聖別されたものとして振る舞ったとか、御心にかなう生活したというふうな意味になっています。また2番目の正しく振る舞ったの正しくというのは、よく聖書に出てきます義という言葉と同じ語源の言葉です。またさらに非難されることのないように振る舞ったというのは、神様との関係において咎められるところのないように振る舞った、清らかな思いで神様を使いしたということを表しています。で、まあ、こういうパウロ自身が自分たちのことを、自分たちは敬虔に正しく非難されることのないように振る舞ったというふうに言っているわけですから、パウロたち、シラスとテモテを含むパウロたちが非常に立派な信仰生活を送ったということがわかります。それと同時に、私たちとなんかちょっと違うという印象も受けます。私たちはこんな風になれないし言えないのではという思いもあります。また少し意地悪な感じですけれども、パウロという人はこんな風なことを自分のことを言って、少し自信家なんじゃないかと考えることもできます。罪ある人間であるにもかかわらず、そのことを忘れたかのように少し傲慢なのではないかという感想です。いずれにしても、この経験に正しく非難されることのないように振る舞ったという言葉をどんなふうに受け止めるのが良いでしょうか。パウロたちをあまりに成人化して、私たちとは比べることができないような人と考えることもなく、またパウロだって人間だから、こん な格好の良いことを言っててもそれは所詮言葉だけのことに過ぎないんだというふうに考えられることもなく、その言葉を受け取るにはどうしたら良いでしょうか。今のその十節の終わりの方ですが、あなた方が証しし神も証ししてくださいますというふうに語られています。で、原文は、あなた方が証人です、証しする人、そして神様も証人ですというふうになっていて、それが文章の十節の一番最初に出てくるんです。で、その、証人です、あなた方が証人ですってなって、その後に私たちが経験に正しく避難されることのないように振る舞ったことのというふうに続きます。ですから、すごくこのパウロがここであなた方が証しする人です、そして神様が証してくださいますというのをとても強調しているということがわかります。で、パウロはその何のこう背景もないところでこの言葉を言っているのではなくて、教会の交わりの中で、また神様がご覧になってくださっている交わりの中で、私たち経験に正しく非難されることのないように振る舞ったというふうに言っていますので、この言葉が教会の信仰を土台として語られている言葉であるということがわかります。福音の土台の上でこの言葉を聞くというのがふさわしい聞き方だと思います。神も証ししてくださるというふうに言って、神様の前に教会の人たちと一緒に立つパウロの姿がありますから、なおさら教会の信仰を土台にしてパウロの言葉を考える必要があります。で、この言葉を福音の光のもとで聞くというふうにすると、主によって贖われた、主イエスキリストによって許されたものだから、私たちはその許されたものとして経験に正しく非難されることがないように振る舞いましたというふうになると思います。贖われ許されたものとして経験に生きてきました、正しく生きてきました、非難されることのないように振る舞いました、イエス様の十字架によってっていう、それがパウロたちの姿であり、またテサロニケ教会の人たちの姿でもあります。私たちは、十節のようなパウロの言葉をただ普通に接しますと、私はとてもこんなふうには言えませんというふうに語りがちですし、思いがちです。また、人間というのはこんなふうに語るにはあまりに罪深いというふうになってしまいがちです。けれども、私たち、主によってすべての罪を許していただいて、御前に立たせていただいた一人一人です。贖われたものですから、前に経験に正しく非難されることのないように生きることを求められていますし、すでにそういう存在とされているということがここに語られています。常に御言葉を通して福音の光の中に入れられている聖なるものとされた群れであることを聞き続けていく十字架のイエス様を忘れない、そういう教会でありたいというふうに願います。11節と12節をお読みします。あなた方が知っている通り、私たちは父親がその子供に対するようにあなた方一人一人に呼びかけて神の御心に沿って歩むように励まし慰め強く進めたのでした。ご自身の国と栄光に預からせようと神はあなた方を招いておられます。ここには伝道者パウロがテサロニケ教会をどんなふうに形作っていたのか、そのキーワードとして御心に沿って歩むという言葉が語られています。で、パウロはシラスとテモテと一緒にテサロニケ教会の伝道をしましたけれども、ここではパウロ自身が教会の父親、お父さんというふうになって、御心に沿って歩むんだよ、熱心に進めた、そういう形をとってテサロニケ教会が形成されていったということがわかります。テサロニケ教会がこういう姿を持っていたということから、今の私たちの教会の姿も教えられます。 伝道者というのは一人一人に対して父親のように呼びかけて御心に注ぎましょう、励まし慰め進める、そういう存在です。まあ、私たちは父親というものがそれぞれのイメージがありますし、必ずしもふさわしい父親というか、健康な父親だけが私たちの周りにいるわけではありませんから、さまざまな父親像がありますけれども、これは子どもの命に責任がある、そういう父親としてという意味だと思います。父親が子どもの成長に責任を与えられたものとして、子どもにまた周囲の環境に配慮しながら接し、教え、導いていくということがあります。それと同じようにパウロたちは、自分たちは父親のようにテサロニケ教会の人たちのことを思っていた、そして御心に沿って歩むんだよというふうに語り続けたというふうに語っています。で、こうした父親としての役割を伝道者が与えられていますことを思いますし、また同じように教会が全体としてこの父親のように呼びかける役割を果たす、そういう使命を与えられていることも覚えたいと思います。で、教会が呼びかけるその内容というのは、12節にありますように、御心に、神の御心に沿って歩むというものです。我らは皆共に御心に沿って歩もうではないかと呼びかける。で、具体的にそれがどういう生き方であるのかは少し先になりますけれども、4章の3節以下ですが、377ページから後のところに具体的に語られていきます。見出しのところにも神に喜ばれる生活というふうに書いてありますけれども、3節に、実に神の御心はあなた方が聖なるものとなることですとなっていて、その後ずっと御心に沿って歩む生き方ってどういうものかというのが非常に具体的な言葉として語られていきます。そこについてはまたその意味考えたいと思いますけれども、この御心に沿って歩むというこの言葉は、実は御心っていう言葉が元の文章にはなくて、神にふさわしく歩むとか神に値するように歩むというのが直訳です。神様にふさわしい振る舞いがある、キリスト者にはふさわしい生き方があるというのがパウロの主張です。それで、ふさわしいという言葉をパウロが語る箇所を少しいくつか見ていきたいんですけれども、まずフィリピの信徒への手紙の1章です。少しテサロニケの信徒への手紙も少し前になりますが、362ページです。フィリピの信徒への手紙1章の27節362ページの下の段です。ひたすらキリストの福音にふさわしい生活を送りなさい。このふさわしいというのがこのテサロニケのところで御心に沿ってというふうに訳されているのと同じ言葉です。で、またコロサイの信徒への手紙1章10節、368ページですが、コロサイの信徒への手紙1章の10節368ページの下の段、すべての点で主に喜ばれるように主に従って歩みというふうになっていて、その主に従って歩みというのもまた主にふさわしく歩みという同じ言葉が使われています。それから、少し戻りますが、エフェソの信徒への手紙の4章の1節 新約聖書の355ページの下の段、エフェソの信徒への手紙の4章の1節、そこで主に結ばれて囚人となっている私はあなた方に勧めます、神から招かれたのですから、その招きにふさわしく歩みという言葉があって、やはり神の招きにふさわしくとなる言葉が使われています。福音にふさわしい歩み、神にふさわしい歩みがある、それがあなた方の生き方だとパウロは繰り返し述べていることがわかります。でまた主イエス様ご自身も山上の説教、山の上の説教で、あなた方の天の父が完全であられるように、あなた方も完全なものとなりなさいと話題になっておられます。私たちはどのように歩むべきだろうかという問いに対して、言葉はそれに神様にふさわしく歩むように命じています。御心に沿って御心にふさわしく、神様にふさわしく生きる、それは自分の生活のすべてを神様のご栄光のために捧げる献身を表しています。神学校時代によく聞いた言葉の中に、神学校っていうのは時々伝承っていうか言い伝えのようにずっと伝えられていく言葉があったような気がしますし、時々それを思い出したりするんですけれども、その言葉の中に金太郎飴の話っていうのがあったんです。でそれを思い出してみたんですけれども、私はその話を聞いた時に自分自身が金太郎飴というものを知らなかったので、何の話をしているのかちょっとよく分からなかったんですけれども、後に金太郎飴というものがこういうものだというのを知って、そうなのかというふうにちょっとおかしかったんですけれども、金太郎飴は飴のどこを切っても同じ金太郎の顔が出てくる、眉とか鼻とか口とか